ハイスクート国賓登場のコーナーが始まりました。今日は三田学園の皆さんにスタジオに来てもらっていろいろお話を聞いていきたいと思います。まずはお二人入ってもらってます。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
三田学園物理部高3の南光太です。
はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
高校2年の台東です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
三田学園の物理部から南君と台東君にお越しいただきました。お二人は、物理部に入ろうと思ったきっかけといいますか、入部の動機っていうのはどんな感じでしょうか。
そうですね、学校に入学した時は、特にどの部活に入ろうかなっていうのを決めてなかったんですけど、
その時はまだ、
でも僕は運動が苦手なんで、文化部かなと思ってて、から、最初は軽音部か、あと物理部かどっちかにしようかなって思って迷ってたんです。で、部活紹介の動画で、ロボットが動いてるのを見て、僕もやりたいなと思って、それで物理部に入りました。
それまでロボットとか興味もあったんですか。
はほぼやったことなかったんで。
なくて、でもその映像を見てなんか面白そうだなと、おー、なるほどね。台東君はどういうきっかけで。
小学校の時からレゴでギアとかを使って結構遊んでいて、それで、物の仕組みとか構造にすごく興味があったので、そもそもこの学校に入ったこと自体、ここでロボットを作ることが目的の一つだったので、
そうだったんですね。
それでこの部活に入りました。
念願の物理部に入って、今活動中で、今1週間どれぐらい物理部は活動してるんですか。
そうですね、コロナ禍でちょっと、
そうですね、今ね、
やはり期間によって結構変わるところはあるんですが、普段は週6でしたっけ、
週5か、
週5日
ほど活動、
週5日ですね。
時間はやっぱり短めになってるんですか。
はい、今は結構短めに、
短めで、じゃあもう凝縮して活動を、
はい、そうですね。
今物理部って何名なんですか。
ちょっとそれは、
いや、結構今、新入生が大量にいてて、もう下の学年の方とかあんま把握してないですけど、
そんなにたくさんいる、
だからもう40ぐらいはいるんじゃないですか。
すごいですね。人気の部活じゃないですか。
文化部の中とだいぶ多い方ですね。
ねえ、みんなロボットをしてるんですか。じゃなくて、
そうですね、今の、高校2年生か、高校2年生は、高校2年生までは、ごめんなさい、今の中1からは、中1とかは、最初にみんなロボットから始めて、
ロボットから始めて、
それで、ある程度まで行ったら、なんか広報とかプログラムだけとかのやつもあったりするんで、
なるほど、
結構みんないろんなことやってたりしますね。
じゃあ好きな分野というか、そういうのにちょっとこう、先は分かれていったりしながら。へ、そうなんですね。で、物理部の皆さんがロボカップジュニアジャパンオープン、こちらに出場したと、はい、大会はいつあったんですか。
3月の20何日だったかな、3月末に行われました。
3月末に行われたという、これはどういった大会なんでしょうか。
ロボット技術を競うような大会なんですけど、コロナ禍でない普通の大会では、2チームがそれぞれ、サッカーのような形で
対戦するんですね。
ボールを入れ合うような大会なのですが、今回はそういった大会が実際に行うことはできなかったので、オンラインにて自分のロボットの、技術などをアピールするビデオやインタビューを行って、それで審査員が決定するような形で行われました。
そうなんですね。あ、そういう形で、いつもとは違うイレギュラーな状態での大会になったと。
はい、そう思いました。
そうなんですね。なんか苦労した点とかありましたか、大会にあたって。
そうですね、やはり例年と違うところがあるので、かなり準備に手間取ったところがあって、動画なども事前に用意する必要があったので、その準備などがかなり苦労しました。
そうなんですね。南くんはどうでした。
そうですね、
苦労した点とかありました。
苦労した点ですか、まず、実際に試合をするわけじゃないので、
そうですね、
試合に勝てるロボットじゃなくて、なんかうまいこと見せれるロボットみたいなの作れたらいいなと思ったんで、いつもと違ったんで、そこ苦労しました。
ああ、そうなんですね。ロボット一から作っていくの。
そうですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、形とか、
はい、メインのフレームも自分たちで CAD を使って設計していて、回路とかも結構 回路は彼が作ってくれたんですけど、はい、回路は、自分で設計したデータを中国の業者に発注して、それで作ってます。
そうなんです。南くん回路作ったんですか？
そうですね。主に回路担当
して。どうやって回路を作るってどういうところから始めるんですか？
どういうところから？
まあ、パソコンは使うんですよね。
あ、そうですね。パソコンを使って、回路図を引いて。
回路図を引く、は
い、引いて、それ、それを、企業に発注して。
はい、発注して。
届いた基板をまたハンダ付けして、ロボットに載せる。
すごいな。
回路はチキャドっていうソフトで作ってます。
なんか専用のソフトがあるんですね。
あ、はい。
回路作るにあたって何か工夫した点とかありました？
ですね。ロボット本体の形と合わせないといけないので。
はいはいはい。
またハード班というか、ロボットの本体の形を作る人とかと示し合わせて作っていくのが大変でしたね。
じゃあロボットの形に回路、まあ、基板を作っとかないとそこにうまく入らないということなんですね、
は
い、です。
まあ、ある程度ハード担当、まあ、僕とかがハード担当、
タイト君がハード担当、
はい、それもやっていたんですが、まあ、そちらか回路に合わせることもあるんですが、やはり回路が大きすぎたりするとロボットのサイズ制限に問題があったりするので、
そういうルールがあるんですね。
はい、
じゃあよくこう打ち合わせとかしながら、
そうですね、
進めていって、ね、
はい、プログラムも一から自分で書いて
動かしています。すごい。じゃあ、作るのはその回路図の基板を作ります。でロボットの外側ハード面、
はい、
であとは、プログラム、
そうですね、
はい、であと何を作っていくんですか？
まあ、大体その3つが、
この3つがあったら
なっています。
で、あとはそれぞれを今度組み立てていくんですか？
そうですね、はい。
これ動力は何で？
動力は、モーターを使って、
モーターで
動く形になっています。特殊なタイヤを履いているので、
はい、
ロボットの向きを変えずに全ての方向に動くことができるようになっていて、
すごい。
それでまあ、それをいかにプログラムから制御するかというのも大変になっていきます。
そうなんですね。このロボットが動くのは何かで制御してるんですか？誰かが操作するんですか？
いえ、ロボットは完全に自立で。
自立型ですか？
はい、
うん、
様々なセンサーから取得したデータを使って、うん、はい、自分で考えて動くようなプログラムを組んであります。
すごいな。じゃあこの、まあ、そういうところを VTR に撮ってで審査してもらうと。
そうですね。
そうなんですね。特にこうなんかコメントもらったとかありました？審査員の方から、ロボットに関して、
まあ、まず一ついただいたのが、このチームのチームワークがすごく良かった
っていうことで、
チームワークね、はい、他のチーム、すいません、僕たちのチームはビデオとかでも結構役割を分担するなどして、うんうん、はい、無駄のないようなビデオを作っていたので、はい、そこでのチームワークがすごく認められたというのが、
そのあたりも評価されて、
はい、あと、はい、まあ、僕が設計していたギアボックスっていう、
そのギアボックスは、はい、
はい、モーターのスピードとタイヤのスピード、うん、モーターのパワーとタイヤのパワーっていうのを調整するような部品があるんですけど、うんうん、はい、それがまあ結構世界で類を見ないような設計を組み込んで作っていたので
どんな設計をしたんですか？そこ
タイヤの中にギアボックスを埋め込んでしまうような形で設計していて、はい、その結果モーターとギアボックスの長さっていうのをちょっと短くし て、
うん、して
ロボットの内部にスペースを空けて、そこにさまざまな部品を下ろすことによって重心を低くすることができたんですよね、
はい、うん、
そういったことをしていて結構それが、
評価された、
まあ、評価されて、
この重心を低くすることでどういった効果が生まれるんですか？ロボットには
重心が低いと、うん、ロボットは重心が高かった場合は、はい、方向転換の時にタイヤが少し浮いてしまったりして、はい、
どっちかに重さで浮き上がってしまうんですね。
はい、はい、
うん、
ロボットが特に方向を変えるときに、はい、移動の方向を変えるときに、うん、勢いで傾くっていうことがあって、うん、重心が高いと大きく傾いてしまうんですけど、
なるほど、
重心が低いとクイックにそこが、うん、そのタイヤがあまり浮かないのでクイックに方向転換することができて、
なるほど、
とても高い効果を得られ
る。床の面とこうグリップがしっかり効いて、
はい、そういうこと
ですね、スピードを落とさずにこう曲がっていける。
はい、そうです。
すごいな。そのアイデアはどこから浮かんだんですか？
ロボットを低重心にするというのは、はい、結構この競技ではなんかほとんどのチームがやっていることで
重要なポイントなんですね。
はい、結構さまざまなチームがロボットの重心を低くしようと苦労していて、
はい、
まあ、僕が作ったギアボックスに関しては、 あのこれロボカップジュニアっていう大会なんですけど、はい、うん、ジュニアじゃないロボカップで、はい、結構面白い設計をしている方がいらっしゃって、それを参考にしながらちょっと作ってみようかなと思ったり、あとロボカップジュニアの方で、あの実現には至らなかったんですけど、そういったものに少し近いものを作ろうとしていた方がいらっしゃったので、そういったところからもアイデアを受けて作りました。
で、台東くんは実現できたと、これを
一応実現しました。
すごいな。これ何かに今後応用できそうですか？
そうですね、まあ最近だとどうかわからないですけど、うん、自動車とかの中って、はい、自動車ってその言ってみれば自動車全体の外形を変えないまま、うん、乗る場所のスペースを広げたいわけじゃないですか、うん、はい、そういった場合に今までギアボックスで使っていたスペースをタイヤの中に埋め込んでしまうことによって、うんうん、よりその
スペースが空けられ
て、スペースを空けることができるのではないかと考えていたりします、
ね、いや楽しみのあれですね。
ありがとうございます。
すごいな。じゃあいろんなこのロボットを作るにあたってみんなでアイデア出し合いながら工夫して、で、結果はどうだったんでしょうか？
結果はそうですね、うん、まあこのように全国優勝することが
全国優勝
できました。
日本一ということですか？
はい。
すごいですね。この日本一になった時の感想はいかがでした？その瞬間聞いたとき。
そうですね、全然実感が湧かなかったんです、うん、それであの帰ってから、うん、あの家族に報告してから、うん、あ僕優勝したんやと思ってあそこで嬉しくなりました
何か家族の方おっしゃってました？それ聞いて、
知り合いに自慢しとくわ、うん、
それはね、だって日本一ですからね。すごいですよ。台東くんは？
そうですね、
聞いた瞬間、
聞いた瞬間まず一つ嬉しいっていうのがあって、うん、あと今まで、まあ、たくさんの人から支えていただいてここまで来たので、はい、うん、その感謝、まあ、あの今までこのチームメンバーももちろんそうですし、うん、家族にも支えていただきましたし、
そうなんですね、
顧問の先生や、うん、あの先輩たちなどさまざまな方に支えていただいたので、うん、そこへの感謝っていうのと、あと僕だけチームメンバーの中で今高校2年生で、
うんうん、あ、そうなんです。来年も台東だけ高校2年生、
はい、来年もまあ大会に出ることができるんですけど、うん、正直来年もまあ2連覇したいなっていうのが、うん、その瞬間から思い浮かんでしまっていました
なるほど。そうか。1チーム何名で構成してるんですか？
チームによって違うんですけど、うん、僕たちのチームは4人で、
うん、4人でやっています。じゃあボスリボの中でも、この4人が、はい、あのチームを組んで作ってたと。
そうですね。
じゃあ他のチームもボスリボでいらっしゃる？
ああもちろん、はい、ただ そのチームは4人ではなく ないことも多くて、
3人だったり5人だったり6人だったり、
2人とかが多いです。
そうなんですね。じゃあこうどういうきっかけで4人は集まったんですか？
どうでしたっけ？
なんとなく、
まあ、なんとなくっていうのと、うん、やっぱりロボットの技術力のそれぞれ得意なところがあるんで、うん、それを生かそうとして集まった結果、うん、必然的に、まあ、そうなったという。
それぞれ得意分野がね、今聞いてるとありそうで。最初は誰が声かけていったんですか？は
い、どうでしたっけ、
もうみんなで来年のチームどうするってなって、うんって言ってなんか自然にこのチームになった感じですかね。
じゃあ俺たちでやろうかみたいな感じになって、
うん、そうですね。
へえ。でそれぞれ役割をこう分担しながら、作っていったと。で見事優勝して日本一、はい、今後の展開としては日本一取りましたけどどうなっていくんですか？
まだ少し確実ではないところがあるんですけど、はい、うん、世界大会に一応出場予定ではあります。
すごいですね。へえ。これもやっぱりオンラインか何かでの大会になるんですかね？
ただまだ開催のその詳細が公開されていなかったり、実際に開催されるかどうかなど決定されていないので、ここに関しては少し不確実なところ。
まだ先なんですね。
はい、
行けたらいいですね、世界大会 ね。みんなびっくりするんじゃないですか、今度世界の皆さんが。
ね、
それ用にまたあれですか、あの映像を撮ったりするんですか？
はい、おそらくすることになると思います。
そうなんだ。英語使ったりするのかな？じゃあ
まあそういうことになります。
ちょっとまた難しくなりそうですけどね。
はい、
で皆さんこうね、物理部で今活動ねしてるということで見事日本一ということでしたけども、物理部としては何かこう予定とか あるんですか？これから今後の予定とは。
物理部の予定、
もう大きな大会はさっきのが一番大きな大会
そうですね、そもそも物理部が出ている大会がロボカップジュニアジャパンオープンしかないので、
うん、そうなんだ、はい、じゃあこのもう大会に向けて1年頑張ってると、
そんな感じになってます。
そうですか。皆さんこう物理の魅力っていうのはどういったところに感じてます？
僕の場合は物理っていうのは、うん、物理そのものが面白いというよりも、うん、物理って道具だと思ってるんですよ、うん、ロボットを動かすのにもちろん物理が必要で、はいはい、まあ、ロボットが例えば前を向くってい いう動作をするときにも角速度とかいろんな物理の知識が必要になってきて、そういった物理を使って計算してロボットを制御していったときに、実際にロボットが動いたときにやはり物理の楽しさを感じます
。そういうところにね。なるほど。南くんどう？
ですね、例えば古文とか漢文とか、こんないつ使うねんと思うんですけ
ど、
物理とかは将来世間でこんなん使われてるなっていうのがイメージしやすくて、学ぶモチベーション上がります、
ね、そうなんだ。実際こうね、実生活で出てくるので、そういった場面が。そうなんですね。学校生活はどうですか？南君今高校3年生かな。
高校3年生、
はい、最後の高校生活になりますけど、うん、どういった思いで過ごそうと思ってますか？
ですね、もうそろそろ部活が引退で終わって、うん、しまうので。
あ、そういう時期になるんですね、
はい、
うん、
で今ちょっと結構悲しいんですけど。
そうなんだ。
だから勉強と、あと物残された時間、学校の友達と楽しく過ごせたらいいなと思います、
ね、そうか。なるほどね。大徳はどうですか？
そうですね、学校はまあ
2年生ですもんね今ね。
結構楽しい、うん、楽しいっていうか部活がやはり一番楽しい。
部活が楽しい、
はい、結構、うん、はい、ずっと部活のために学校に来てるぐらいのイメージです。
授業はどうなの？
はい、あ、授業は、うん、そうですね、まあ、やはり楽しい、
うん、
やはり自分が好きな教科嫌いな教科は結構激しい
方なので、うん、まあ、あったりするね、
まあ、
それね、
ありますけど結構まあ、うん、楽しいんじゃないかなと思ってます。
あ、そうか。そうなんですね。じゃあ学校生活も、ね、充実しながら、ぜひ部活の方も、ね、頑張ってほしいと思います。ではここで、ね、リクエストをお答えして前半終了となるんですけど、このコーナーは最後にですね、将来の夢を聞いておりまして、お二人の将来の夢最後に教えてもらいたいと思いますが、南くんいかがでしょうか？
僕はそうですね、将来小学校の先生になりたくて、う
ん、いいですね、
はい、で、うん、今ロボットやってて、
うん、
でこの経験生かしてなんかプログラムとか教えたらいいなって思ってます、う
ん
う
ん、いつから思ってるんですか、小学校の先生にな
りたいって？そうですね、中学3年生からずっと変わってないですね。
あ、何かきっかけがあったんですか？
きっかけは、うん、
うーん、
僕の、うん、母親が学校の教師をしてて、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
うん、
それで、あ、この仕事かっこいいなと、やりがいがあるなと思って、
で小学校の先生を目指して、はい、じゃあいい先生になってくださいね。
ありがとうございます、
はい、台東君はどうですか、将来の夢？
僕はまだ少し迷っているところはあるんですが、うん、今ロボットをしていて、うん、僕はまあメカ設計の方を、ハード設計の方を主にやっていて、
はい、
少しプログラムの方もやっているんですけど、プログラムかメカ設計、
はい、
その2つともめちゃくちゃ楽しいので、このどちらかを仕事にできたらいいかなと思っています。
この道にどんどん進んでいきたいなと。
はい、
そうですか、頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、ではリクエストナンバーお答えしたいと思いますけど、誰の何の曲でしょうか？
牧原のゆきさんの、ずる休みという曲です、
は
い、
なんでこの曲を選んでくれたんでしょうか？
サビの歌詞が、すごく、優しいんだけどすごく悲しくて、そこがすごく好きです、
うんうん、あ、そうなんですね。じゃあアーティスト名と曲のタイトルで曲をスタートしますので、それで締めてもらいたいと思います。まずは前半ということで、物理部からお二人お越しいただきました。三大学園の3年生南くん、そして高校2年生の台東くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
牧原のゆきさんでずる休みです。
この時間はハイスクール特会に登場のコーナーをお送りしています。今日は三大学園の皆さんにお越しいただいてお話を聞いております。ということで後半もお二人入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
はい、高校3年生の西良太郎です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高校3年の杉森啓太です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
西君と杉森君に入っていただきました。お二人も物理部員ということで、
はい、はい、
西君は部長さんですか？
はい。
おう、そうなんですね。部はどんな雰囲気ですか、今物理部は？
部は今急激に部員が増えてて、
うん、なんかそうみたいですね、
はい、めっちゃ増えてて、でも昔とはそんなに変わらずに、ワイワイガヤガヤで。
あ、やってますか？
やってます、はい、
部室ってあるの？
部室あります。
あ、みんな入れるの？
いや、入れないんで、
入れないね、
中1とか中2とか中3は、まあ、中学生ですね、中学生は 教室とか借りてやってます。
分けて今活動中なんですね、はい、なんでこんなに増えたんでしょうね。
なんで
何がこう良かったんですかね。
あれじゃないですかね、多分優勝とか2年前とかにもしてて、
はい、
で多分それもやし、多分今時代の流れ的に多分ああいうのがプログラムとかロボットとか
人気なんですね。
人気なんで。
そうか、はい、お二人が入った時はどんな感じでした、部員の活動か。
僕たちが入った時は、先輩たちはめちゃめちゃ少なくて、まあやっぱこの程度の数かなみたいな感じで、まあ、僕たちの代が一番多くて、
うわそうなんですね。
でそこから後輩がだんだん増えていって、めちゃめちゃでかく
なった。今大所帯になってるね。もう40人か50人ぐらい。
まあ60人ぐらいです。
すごいですね。お二人はそもそもこう物理部に入ろうと思ったきっかけはどういったものだったんでしょうか。
僕は昔から工作が好きだって、まあ、あとちょっと僕足怪我していたんで、運動系ができないってなって、
ね、はい、まあ、
物理部に入ろうかなと思
って。あ、そういう気持ちで。
そういう感じで。
それまで経験とかはあったんですか。
全く
なく、はい、
ロボットやってるとも知らずに
入ったので。あ、そうなんですね、はい、杉森君はどういうきっかけで。
僕は小6の時に文化祭に行って、ロボットの展示を見て、もうこのロボット作りたいなと思って、この部活、この学校に入りたいなって。
じゃあロボットを見て三大学園に入りたいなと。
そうです。
あ、すごいな。で今こう活動を ね、してるということですね。で前半も少し、ね、お話をお聞きしたんですけど、ロボカップジュニアジャパンオープン、こちらに出て見事優勝したと。
あ、そうです、
ね、で前半の2人と同じチーム。
あ、はい、
そうなんですね。チームでこう大事にしていたこととかありましたか、活動する
やつって。あ、そうですね、やっぱり4人で荷台を作るって、
荷台作るん
ですけど、1人1台じゃないってことは、
はい、
絶対に協力しないと作れないですし、
ですね、
でワールドリーグっていうちょっと難しいレベルのリーグに出たんで、
はいはい、
作ってるもんも難しいし、で誰一人かけても絶対にロボット動かないので、とにかくチームの雰囲気を僕は大事にしてました。
あ、そうなんですね、はい、杉森君はどういったところを気をつけて頑張ってました
か。あれですね、レベルの高い子がやっぱチームにもいるんで、はい、その子にそのついていけるように自分も頑張ったっていうのは、気をつけたところというか。
そうなんですね。結構あれですか、物理の知識がいる。
そうですね、プログラムとか、僕プログラムは担当してないんですけど、そのプログラムとかは特にそのまま物理 の, その知識とかが来るんで、そのプログラムに合わせてそのハードとかも、その最大限にそのプログラムが活かせるようなハードを作れるように、頑張りました。
それぞれ役割があったということで、西君はどういったことを今回ロボット作りではしてたんですか。
僕は回路を担当してます。
回路、
ロボットの
なんか苦労した点とかありましたか。はい、
今までの回路は、ブレッドボードって言って、はい、普通のある部品を、ブレッドボードっていうところに挿していってやるっていう、結構 初心者
も
全員がそこから入るんですけど、なったんですけど、今年、去年からプリント基板って言って、もう回路の CAD ですね。だからパソコン上で全部配線とかもして作るんで、それがまず難しかったのと、それを発注するのも中国とかに発注して、
さっきちらっと出た中国に発注したって、
はい、それも結構難しかったんで、
発注するときはあと何語でやり取りしてた
は英語です。
英語で、はい、それは何回かお願いしてたことがある会社なんですか、それとも初めての会社。
初めての会社です。
初めての会社、はい、じゃあどういうふうにアポ取ったんですか。
いや別にもうそういう、結構世界ではでかい会社だったん で、
ね、
別に普通にファイルを送れば、
作って
くれて送ってくれる、
そうなんですね。じゃあ海外とのやり取りで、
はい、
おお、そっか。杉森君はどうでした。
僕は機体設計と、あと 3D プリンターの担当だったんですけど、機体設計は、プログラム、さっきも言ったようにプログラムに合わせて、3D プリンターでほぼほぼの機体を
できるんですね。
作ってるんですけど、やっぱ 3D プリンターじゃもろいんで、やっぱ割れないようにとか、壊れないようにとか工夫してその設計するしたっていうのがやっぱ難しかったところですね。
学校にあるんですか 3D プリンター。
3D プリンターは物質にもあるんですけど、僕の 僕も飼っている
。僕も持ってるの。
家にあって、まあ、その物質の間、物質にある 3D プリンターはその物質の間でしかやっぱ使えないんで、
あ、なるほど、
やっぱその物質ではそのやっぱ組み立てとかそのチームと人たちと作りたいんで、そのやっぱ吸ってくる作業っていうのはやっぱ自分の家でしかできなかったんで、
家に仕事持って帰る。
そこをそういうところも、まあ、苦労したところであります、
ね、そうか、なかなかまあ時間をこう削り出して、はい、だって普段の勉強もありますもんね、学校のね。じゃあ今見ながら家でも作業を進めてたと。
そう
です、ね、すごいな。じゃあそういったみんなの力を合わせて見事優勝を勝ち取ったと。
そう
っ
す、
ね、でこの後の展開としては、あの世界大会が、まあ、一応あるみたいな感じのニュースだったんですけどね、うまく進めていけたらいいですね。
はい、
ね、そうですか。このチームワークでね、見事で、お二人は3年生ということで、
はい、
活動はいつまでできるんですか、物理部としては。
活動は世界大会が終わったまで。
そうなんだ。じゃあもうちょっと。
もうちょっとですね。
あ、世界大会の目標とかありますか。
目標は、うん、そうですね、あのロボカップ自体が勝つことを目的とした、うん、あの競技じゃないくて、うん、いろんな人と交流するその一環として、ただ勝負事があるだけなんで、まあ、そんなにプレッシャーを負わずに、
うん、
まあ、楽しめればいいかなと思って、
できたらなと、
一生経験できないと思うんで。
確かにね、はい、杉森君はどうですか。
まあ、僕も世界大会ってやっぱ初めてで、
うん、
やっぱ僕が優勝した時もその日本大会までで終わって、まあ、世界大会ってうわなんかレベルが違うなみたいなって思って、やっぱその、まあ、勝つとかよりもやっぱその、その経験を大事にしたいなって思って、そのやっぱ悔いの残らないようにやりたいなとは思ってます、
うん、そうか、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますね、はい、であの2人、まあ、物理部員ということですけど、この物理の魅力とか何かありますか。
まあ、うん、僕は、まあ、理系でその、まあ、物理は やってるんですけども、その物理自体にやっぱ魅力があるっていうよりは、その、ロボットをやっていくうちに、はい、その、まあ、最初の方は訳も分からず、回路とか、そのプログラムとかをしてて、はい、なんか何やってるんやろうなと思ってそのですけど、そのやっぱその学校で習ってることとかがやっぱ学校でその物理とか習っていくうちに、そのプログラム でそのこういう、あ、やこういうことでやってたんやなみたいな、その学校で習ったことが学校で習ったことが
相乗効果があるんですね、
分かってきて、それが楽しいなと思いました。
ますます好きになりましたか、物理。
そうですね。
おお、そっか。西君はどうですか、物理の魅力。
はい、僕実は文系でして。
あ、そうなんだ。
物理は物理基礎までしかやったことないんですけど、
はい、
まあそうですね、特に
大変じゃないですか。じゃ
あ、はい、でもあの物理っていうよりかは、数学で習ったことがプログラムで出てきたときはちょっと感動しました。
ああ、そうなんですね。じゃあ、まあ物理といってもいろんなところからの要素も入ってきてるし、ね、
はい、
ね、西君今部長さんですもんね、はい、じゃ あ、 あのみんなでこう活動しながら学校の勉強も充実しつつということで、学校の予定とか何か決まってることってあるんですか、これから。
学校の予定はですね、うん、まあ、そうですね、修学旅行もなくなって。
あ、そっか。そうでしたね。
そうですね。
あとは、もう、模試だけじ
ゃない。ああ、テストしかない。
模試と、あと、まあ、体育祭とかですかね。
そっか、学校内でできる行事ぐらいかなと。
ね、
そっか。まあ、最後の高校生活ですけども、どんな高校生活を送りたいですか。うん、西君どう。
最後ってことは、まあ、受験か。
受験はね、ありますけどね。
そうですね、
うん、
どんな高校生活か、
うん、高校生のうちにやっておきたいこととかありますか。
まあ特に
、まあ、特にっていうか、
まあ、高校生、
うん、
まあ、最後なんで、
うん、
まあ、やっぱ、まあ、部活、まあ、その大会シーズンとか、うん、その、まあ、1年前とかもそうなんですけど、
うん、
そのやっぱ部活ばっかりやってきたんで、
うん、
そのまあ、イベントごととかはあんまないんですけど、
う
ん、
そうですね、今ね、
そのやっぱその高校生活の雰囲気とかは多分も味わえないと思うので、
うん、そうですよ、
一日一日一日をやっぱ、うん、まあ、だるい日とかもあるかもしれないですけど、噛み締めていきたいなと思います。
ね、この友達関係とかプライベートとか、
ね、
こうね、女子と話したりとか、
そういった
ところも最後ですから、もう高校でね、ぜひね楽しんでいただきたいと思います。では最後にですね、リクエストをお答えするんですけど、このコーナーは、将来の夢を聞いておりまして、お二人も以前出てもらったことがあるということですけども、改めて最後ね、将来の夢をお聞きしたいなと思います。西君いかがでしょうか。
あ、そうですね、僕はまあ、多分文系でこういうロボットやってるって結構特殊、
珍しい
んですけど、ね、まあ、そのこの今の、日本の科学技術っていうのがどんどん下がってきてるっていうのを聞いて、でそれってやっぱその現場のことがわからない人がお金とか多分出したり、その理系の人たちの政策とかを作ったりしてるんで、そこにやっぱ中古ロボットに打ち込んだ文系が来たら絶対に面白いことになると、
なんか変えていけるかなと、
変えていけると思ってるんで、まあだから今の夢は、まあ政府とかそっち系に入って、
政治とか、
そうですね、もっと理系に、理系というか科学技術とかをもっとやりやすいような社会を作っていければなと思ってます。
そうか、楽しみにしております。頑張ってくださいね、はいはい、杉森君はいかがですか。
まあ、僕は、まあ、理系ということもあり、ロボットが好きということもあって、やっぱその将来はそのロボットを作る道に行きたいなと思って、まあ、大学もそのロボットを作るような大学に行きたいなと思ってて、
どんなロボット作ってみたいですか。
僕が作ってみたいロボットは、まあ、そのまあ、いろいろあるんですけど、やっぱそのまあ、人工知能とか今その有名になってきたみたいな感じですけど、やっぱそういう人工知能とかをなんか扱えるようなそのロボットを作りたいなと思いますね。
そうか、楽しみにしておりますので頑張ってくださいね、はいはい。ということで後半は三大学園の物理部からお二人お越しいただきました、西君と杉森君でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。